闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さあ今回はゲストをお迎えしています。一般社団法人みんなのレモネードの会会長の榮島四郎さんです。榮島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。榮島四郎です。みんなのレモネード会の子ども会長をしています。現在オンライン交流会の司会だったりを行っています。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。今ね、子ども会長とね、坂本さんちらりと聞こえましたけれども、榮島さん実は今高校2年生でよろしいですか？
はい、高校2年生です。はい、
はい、3歳の時に小児がんと診断されて、現在は通院しながら、みんなのレモネードの会などでね、小児がんの啓発活動や患者さんの支援活動を行っていらっしゃるということなんですけれども、榮島さんががんと診断された時は一番最初3歳の頃ということで、やっぱりちょっと小さくて、はい、あまり最初っていうのは覚えてらっしゃらないですか？いかがですか？
はい、診断された時のことはあまり覚えていませんが、うん、幼稚園で一回入ったことがあって、そこから病院に行った記憶があります。
あ、そうだったんですね。はい、そして今までどんな治療を受けてきたのかも教えていただいていいですか？はい、
点滴を打ったり、抗がん剤治療、放射線治療をやったり、手術をしたりしました。うん、注射がなかなか入れなくて、すごい泣いたのを覚えています。
うん、
抗がん剤治療で髪が抜けてしまって、それがすごいショックで、泣いたこともあります。
小児がんと言ってもね、きっといろいろな、こう、がんの種類というのが、やはりあると思うんですけれども、はい、差し支えなければ、小児がんの中でも、どういうがんで、例えば、今ね、おっしゃったような治療、いろいろあると思いますけれども、はい、もう少し具体的に、こういうことされたっていうのも、お話しいただけると、幸いです。
はい。小児がんの中の脳腫瘍という病、頭の中にできるがんの病気にかかって、それを摘出するために手術をしたりしました。
うん、これまで手術2回ですか、受けてらっしゃるのは。
はい、うん、お腹から切ったのと頭から切ったのが2箇所あります、
うん、実際にね、そして今でも通院が続いているということなんですけれども、どれくらいのこう頻度でどんな風な通院されてっていう形をとってらっしゃるんでしょうか。
はい、1年に1回 MRI という機械に入って脳に腫瘍がないかを調べたり、うん、3ヶ月に1回身体測定をして、身長がちゃんと伸びているかを調べたり、あと半年に1回くらいリハビリの病院に行って、バランス感覚を鍛えたりしています。
うん、バランス感覚を鍛えたりって、そのリハビリっていうのはやはり、大切なことなんですね。
すごい体力が最初なかったので、もう最近になってからなんですけど、だいぶ体調持ち着いたからリハビリも少し行ってみようかっていう話になって、はい、始めました。
そうなんですね。高校2年生ということで、学校にも行きながらっていうことですよね。
はい。時々早退したりして行っています。
うん。学校での生活は、普段こうね、早退されることも終わりでしょうけど、どんな風に、例えばこう何か学校の活動参加されたりとか、どんな風に過ごされてるんですか？
昼休みは、図書館で本を読むことが多いです。あと、委員会活動や部活にも参加しています。
やはり通院をしながら、小学校、中学校、高校と過ごされる中で、例えばね、高校に入るには受験とかもね、ありますもんね。その辺は、こう、治療しながら、一緒にこう、学業も両立させていくっていうのは、榮島さんにとってどんな感じでした？
覚えるのが苦手だったので、推薦の枠を使って、うん、行けるように頑張りました。
そうだったんですね。うんうん。そしてね、坂本さん、レモネードスタンドということで、うんうん、榮島さん、私はごめんなさい、レモネードスタンドのことについて、これまであまり詳しくは知らなかったんですけれども、このレモネードスタンド、はい、小児がんとどう関係するのか、ちょっと教えてください。
最初に始まったのが、アレックスちゃんというアメリカの女の子が小児がんになって、自分と同じ病気の子を助けたいということで、うん、レモネードスタンドというレモネードを売って、この資金を病気の子供たちに寄付するという活動があって、それを僕も行ってみました。
実際にレモネードスタンドを始めようと思ったのはいつ頃だったのかとか、どんなふうに活動を今進めているのかとか、はい、その辺も教えてください。
はい。小学3年生の12月に初めての活動を行いました。 提供されたのは、ちっちゃなレックス夢のレモネードさんという絵本を読んだことがきっかけです。今はオンラインでの活動をよく行っています。
はじめにそのレモネードスタンドをやってみようと思ったきっかけが、やはり絵本だったというふうにちらりと情報も拝見しましたけれども、はい、この辺もちょっと教えてください。
はい。病院でやることがなくて、お母さんに本を読んでもらうことが多くて、その中でちっちゃなアレックス夢のレモネードさんという絵本を読んでもらって、それで自分も同じようなことをやってみたいなと思って、お母さんに、じゃあやってみようかって誘われて始めました。
ああ、じゃあお母さんの、こう、はい、とても力強いバックアップがあってこそっていうところでもあったんですね。
はい。
ね、坂本さん、この、治療しながら、お勉強もしながら、そして新たにね、ご自身でこうやってレモネードスタンドの活動ってすごいことですね。
ねえ、ほんと、なんかでも、こんな言い方するとあれなんですけど、楽しかっただろうなって今なんかね、お話しされてる江島さんの顔見ててね、ちょっと思っちゃいました。
ねえ、ニコニコですもんね。そうそうそう。じゃあ、江島さん、実際にレモネードスタンドを始めたのはね、小学校3年生の頃にやってみようって決意されて、はい、そして今高校2年生、はい、これまでこうやってみて、どうですか？こう、どんな手応えを感じているとか、逆にちょっとまだまだ、ここら辺をもっとこうしていきたいなと思っているとか、その辺も教えてください。
レモネードスタンドやそれ以外の活動を行う中で、同じ小児がんの子供たちとつながることができて、僕もとっても楽しいです。
これまで、そのね、たくさんの人たちと出会って、レモネードスタンドを実際に開いてみて、はい、なかなか具体的に何箇所って数字を言うことは難しいかもしれないんですけど、例えばこういうところでこんなことしたよっていうのを少しエピソードも教えていただけますか？
はい、地域のクリスマス会のイベントで参加して行ったり、地域の農業祭だったりとかで行ったりとか、あと呼ばれていくこともありました。以上です。はい。
レモネードスタンドをね、私みたいにこれまでなかなか知らなかったという人もかなり多いんじゃないですか？
はい。いろんな人と本日つながれました。
じゃあ坂本さんからもぜひ。
はい。実際そのレモネードスタンドをきっかけにして、みんなのレモネードの会ができたと思うんですけども、この会についてもちょっと教えてもらっていいですか？
はい。はい、レモネードスタンドを一回やってみて、まだたくさんやりたいねってことで、みんなのレモネードの会を開きまして、今ではみんなで集まる場を作って、みんなで楽しくお互いの好きなことをし合って楽しんでいます。
お互いの好きなことっていうのは、例えばどんなことですか？はい、
本を紹介し合う読書部だったり、うのをするうの部だったり、家族の方がおしゃべりして楽しむおしゃべり部だったり、あと犬のことを話し合う犬部だったり、いろいろあります。
ああ、なるほど。たくさん集まるからこそ、いろんな選択肢ができてきて、はい、なんか、いいですね。行くと何かに出会えて、仲間ができそうですね。はい、
自分の好きなことに参加できます。
そうですね。実際でもこの4年ほどはコロナ禍で、なかなかレモネードスタンド自体もできなかった時期があったと思うんですけども、その時はどうされてたんでしょうか？は
い、対面で会うことは難しくなったので、オンラインのツールを使って、オンライン上でたくさん交流していました。
そうすると、今おっしゃってた、うのの会とか。
うのもオンラインでやっています。
あ、本当ですか？すごい。はい、なんか、
それぞれがカードを持ち寄ればできることを友達が発見してやっています。
なるほど。もうね、若い世代の方だからこそ考えたり実行したりできることがたくさんあるんですね。
いや、ちょっとおばちゃんびっくりしちゃった。なるほどね。さっきもちょっとね、いろいろ今こんな風に活動してるっていうお話されてましたけども、他にもこういう活動してるよとか、そういうのがあったらちょっと付け加えてもらうといいかなと思うんですけど、
はい。みんなで勉強、それぞれ好きなことを自習するオンライン自習室だったり、ティーンエイジャーだけが集まるティーンエイジャーオスペリブだったり、とかいう活動もしています。あと、ラジオ体操を行う夜のラジオ体操部だったり、も行っています。
すごいたくさんあるんですけど、それは、お休みの日にやるんですか？
お休みの日だったり、夜にだったり、月曜の夜だったり、みたいな感じです。
ああ、なるほど。そこで、江島さん、会長、子ども会長を務めておられるということですね。
はい。 大きくなった子たちがいろいろラジオ体操部の司会をやってくれたり、
うん、
あとジュースの司会をやってくれたりしていて、僕はオンライン交流会の司会をしています。
うん、ああ、そうなんですね。
江島さん、どうやってこの活動に参加をする方法、どうしたらいいのかとか、例えばじゃあイベントでお呼びしたい、一緒に活動したいっていう場合はどうすればいいんですか？
みんなのルモネの会にホームページがあるんで、そこからお声をかけていただければ連絡できると思います。
例えばこう、イベントにお呼びして、レモネードスタンドぜひオープンしてくださいとか、はい、オープンして一緒にイベント盛り上げてくださいっていう場合、例えばその、費用とか、その活動にかかる、例えばね、交通費とかお金とかっていうのは、今どうしてらっしゃるんですか？
みんなのレモネード会の、少し前に一般社団法人になったんで、そこから経費だったりとか、いろいろお母さんが調整してくれてます。
あ
まり僕はわからないです。
うん、でも、そうですよね。活動がどんどん大きくなってきたから、法人化、一般社団法人化したっていう情報も拝見しました。はい、それぐらいに、もう活動の輪がどんどん広がってるってことなんですね。
はい。
そうですか。そしてね、江島さんが書かれた実は絵本がありまして、僕はレモネード屋さんという絵本。これね、次回のこの番組で読み聞かせとしてお届けをしようと思うんですけれども、江島さん、この絵本について教えていただきたいです。書こうと思ったきっかけっていうのはどういうところだったんですか？
いろんなところにレモネードをしに行くことがあったので、その場その場で自己紹介をすることが多くて、
うん、
それ用の紙芝居を作って、ていたんですよね。それがこの絵本の元になっていて、それを、出版社の方に見に留まって絵本化をしました。
あ、そうだったんですね。出版社の方が、見つけてくださったんですね。
はい。そういうイベントに参加して、よかったら絵本にしてくれませんかって言って、言ったら、採用してくれました。
そうでしたか。出版をしたのが、江島さんが何歳の頃ですか？
確か小学5年生だったと思います。
5年生。うん。
はい。
じゃあ5年生で、そうやってある程度ね、紙芝居で絵にはなっていて、文にもなっていたとは思うんですけど、絵本にするにあたって、いろいろ新しい作業、例えば絵を追加をして描いたりとか、はい、お話を描いたりっていうとか、いろいろ追加の作業もあったんじゃないですか？
はい。ページ数を増やすために、いろんな絵も描いたり、あと文章も何回も添削されて書き直したりしました。
じゃあ、小学校5年生だったので結構大変でしたね。
はい、大変でした。
実際に、いろいろなね、お友達、小児がんにかかって一緒に入院されてたり、はい、治療を共にした仲間たちのお話も一緒に書かれてます。はい、紙芝居に書くときとか、その絵本にするとき、いろいろなことを思い出して、いろいろな気持ちもまたそこで、湧き上がってきたりしたんじゃないですか？その辺も教えてください。
はい。はい、同じ小児がんの友達にいろいろ話を聞いたりして、情報を集めて、絵本に載せたりもしました。
じゃあこの絵本どんな人たちに届くといいなって思ってるかも最後に教えてください。
たくさんの人に小児がんのことが伝わって、小児がんの患者の人たちもこの本を読んで少しでも楽しくなったらいいなと思っています。
はい、最後にって私伺っちゃいましたけれども、坂本さんからもよかったら、
はい、ぜひ、私からも最後に、
はい、
江島さんのこれからの夢や目標についてもぜひ教えてください。
この活動を緩く長く続けていきたいなと思っています。
うん、
そしてまたいろんな仲間とたくさんつながっていけたらなと思っています。
うんうん、はい。今のメッセージ続けてっていうところですけども、まあ、これからもね、やっぱり治療の経験っていうところ、まあ、いろいろね、まだ体にも影響が残っていく中で、石田さん自身もね、やっぱり、癌と共に、これからも生きていくっていう中で、今、
はい、
病気と、向き合ってる人たちに向けて届けたいメッセージありますか？
はい。辛いことも、多いと思いますが、たくさんの仲間つながることもできるので、ぜひみんなのレモネード会に参加してみてください。Zoom で参加することもできるので、オンライン上でも可能です。ぜひ少しでも楽しめると思いますので、ぜひ参加してみてください。
や、本当にね、ありがとうございます。楽しめるってね、江島さんが何度もニコニコしながらおっしゃっていたので、なんかこう、とても力を分けてもらえるな。たくさんやはりね、同じように小児がんで悩んでらっしゃる患者さんとかご家族の方にも参加することによって、また新しい希望だったり力だったりがもらえるのかなというふうに、江島さん、今日お話を伺って感じました。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のゲストは一般社団法人みんなのレモネードの会会長の江島史郎さんでした。千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる、坂本さん、江島史郎さんね、ゲストにお迎えしましたが、やっぱり小児がんって、大人のがんの方ほど、人数が多くないので、なかなかこう、がんに罹患された場合に不安だという親御さんもね、ご家族の方も本当に多いと思うんですが、こういうふうな形でお話を伺ったり、イベントに参加されたり、レモネードのスタンド開いたり、こうとても、なんでしょうね、可視化されたり、また力を分けてもらえたりするっていうことはとてもありますよね。
そうですね。やっぱり病院を出た瞬間に、やっぱりこう仲間とのつながりって、なんとなくこう希薄になっちゃう。病気って、その治療が必要な時は、病院に入っていて、結構仲間とつながってたりするんですけど、やっぱり子供だからこそ、なかなか外に出た時、病院の外に出た時につながりにくいっていうのがあると思うんですけど、私すごい印象的なのは、そこのつながり作りを親御さんが後押ししてくれてる、なんかすごくいいなと思ってお伺いしてました。
そうですよね。で、そして次回は先ほどもお話をしました江島さんが書かれた絵本僕はレモネード屋さん、この読み聞かせを次回この番組でお届けしますので、どうぞそちらもお楽しみに。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、 Facebook でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 Audi、 YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索をして、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。